お知らせ。Eブログラス市民スポーツセンター情報。Eブログラス市民スポーツセンター野球場などの利用申し込み。7月分利用申し込み。5月1日日曜日午前8時30分から市ホームページ公共施設予約システムか、Eブログラス市民スポーツセンター。8月分の利用抽選。対象、登録区分が市民、市民2分の1町の団体。申し込み方法、5月1日から15日に、公共施設予約システムか、Eブログラス市民スポーツセンター。トレーニング講習会、トレーニング室の器具の使用方法などの講習会。日時、Eブログラス市民スポーツセンターで要確認。対象、高校生以上の方。トレーニング室を初めて利用する方は必ず受講。持ち物、運動着、体育館履き。その他、新型コロナウイルス感染症対策のルールがあります。詳しくは、Eブログラス市民スポーツセンター、ホームページ、https://sisetsu.mizuno.jp/m-7507-0001を見てください。
教育委員会会議を傍聴しませんか。教育行政の方針や課題などを検討、審議する会議の傍聴。人事や個人情報を含む事項などは非公開の場合あり。日時、次の日程で午後1時30分から。会議開催日の順にお伝えします。4年4月定例会4月21日木曜日、5月定例会5月26日木曜日、6月定例会6月23日木曜日、7月定例会7月28日木曜日、8月定例会8月18日木曜日、9月定例会9月30日金曜日、10月定例会10月25日火曜日、11月定例会11月15日火曜日、12月定例会12月22日木曜日。5年1月定例会1月26日木曜日、2月定例会2月14日火曜日、3月定例会3月28日火曜日。場所、市役所市長各室ほか。申し込み方法、会議開催5分前までに教育総務課、電話 70-5649 の傍聴受付表へ記入。なお、日時は変更する場合あり。重機でカラスなどを駆除します。農作物への被害を防ぐため、重機を使ってカラスなどを駆除するので注意してください。日時、4月23日土曜日から29日金曜日の早朝から夕方。場所、早川市役所南側の農地、吉岡目くじり川沿いの農地地域、一部地域を除く。問い合わせ先、相模農協綾瀬営農経済センター、電話79-0003か、農業振興課、電話 70-5622。 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が6月末まで延長になりました。新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う総合支援資金の再貸し付けの終了などによって、生活に困窮している世帯の方に支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が 3月31日から6月30日に延長になりました。1月からは同資金の初回貸付を借り終わった方も対象となりました。対象者には順次申請書などを郵送しています。支給を希望する方は期限までに手続きをしてください。問い合わせ先、福祉総務課、電話 70-5624。県営水道の漏水調査。4月中旬から7月中旬に道路や宅地内、水道メーターまでの漏水調査を行います。夜間は道路のみ。調査員は県営水道が発行した顔写真入り業務委託従事者証明書を携行し腕章を着用します。宅地内の調査は声をかけてから行い、調査費用の請求はありません。問い合わせ先、海老名水道営業所公務、排水課、電話 046-234-4113。 配偶者やパートナーからの暴力、DV のお悩み、一人で抱えていませんか？市では配偶者やパートナーから受けている様々な暴力、身体的、精神的などについて相談を受け付けています。これって DV かな？暴力を振るわれている。今すぐパートナーから逃げたい。自分だけでなく子供のことも心配。など、どんなことでも気軽に相談してください。市 DV 専門相談窓口。日時、月曜日から金曜日。午前10時から午後0時15分。午後1時から4時45分。問い合わせ先、市民課、校長相談担当、電話 70-5605。 国、県などの相談窓口、DV 相談ナビ、全国共通電話番号、ハッシュタグ、8008、ハレレバ、最寄りの相談機関の窓口につながります。相談は各機関の相談受付時間内に限ります。DV 相談プラス、フリーダイヤル 0120-279-889、 24時間相談。ホームページ、https://soudanplus.jp/。なお、上記サイトからメールやチャットの相談も受け付けています。男性被害者のための DV 相談。電話 0570-033-103。 月曜日から金曜日、午前9時から午後9時。
4月1日付人事異動。問い合わせ先、職員課。電話70-5607。部長級、総務部参事兼職員課長、三宅勝が総務部長兼任選挙管理委員会事務局長に、福祉部参事兼地域包括ケア推進課長、蛭川昇が健康子ども部長に、健康子ども部長浦山豊が産業振興部長兼任農業委員会事務局長に、福祉部参事兼高齢介護課長長谷川雄二が教育部長に、参事級経営企画部情報システム課長加藤剛一が経営企画部参事兼情報システム課長に、経営企画部参事兼財政課長石原博之が総務部参事兼職員課長に、市長室参事兼危機管理課長中西忠彦が市民環境部参事兼障害学習課長に、健康子ども部参事兼健康づくり推進課長今井道代が健康子ども部参事兼子ども未来課長に、経営企画部参事兼企画課長兼健康子ども部健康づくり推進課新型コロナウイルスワクチン接種担当課長、
峰山哲夫が健康子ども部参事兼スポーツ課長兼健康づくり推進課新型コロナウイルスワクチン接種担当課長に、総務部収納課長新倉智之が会計管理者兼会計課長に、消防本部消防総務課長安田正弘が消防本部参事兼消防総務課長に、選挙管理委員会事務局次長兼任総務部職員課給与厚生担当課長兼給与厚生担当総括副主管花野秀夫が監査事務局長に、教育部学校教育課長酒井千鶴子が教育部参事兼学校教育課長に、教育部教育指導課長上山智也が教育部参事兼教育指導課長に、教育部教育研究所長生駒美穂が教育部参事兼教育研究所長に、課長級市長室危機管理課危機管理担当総括副主管中島義治が市長室危機管理課長に、健康子ども部子ども未来課長川島悟が経営企画部企画課長に、経営企画部財政課財政担当総括副主管奥園章一が経営企画部財政課長に、総務部公共資産課公共施設マネジメント推進担当総括副主管平野義久が総務部公共資産課公共施設マネジメント推進担当課長兼公共施設マネジメント推進担当総括副主管に、総務部課税課資産税担当総括副主管時田隆が総務部課税課長に、健康子ども部スポーツ課長鈴木武が総務部収納課長に、福祉部障害福祉課障害福祉担当総括副主管高橋敦氏が福祉部障害福祉課長に、都市部都市整備課まちづくり担当総括副主管古川健二が福祉部高齢介護課長に、議会事務局次長近藤光一郎が福祉部地域包括ケア推進課長に、福祉部障害福祉課長高木哲也が健康子ども部健康づくり推進課長に、土木部道路整備課長青山清が産業振興部農業振興課長に、都市部都市計画課計画調整開発指導担当総括副主管高橋勝元が土木部道路整備課長に、教育部教育総務課総務担当総括副主管青山彩子が議会事務局次長に、産業振興部農業振興課長兼任農業委員会事務局次長早川淳が選挙管理委員会事務局次長兼任総務部職員課給与厚生担当課長に、退職3月31日付、総務部長兼任選挙管理委員会事務局長遠藤秀夫、産業振興部長兼任農業委員会事務局長岩見照人、教育部長加藤久忠、会計管理者兼会計課長金子博美、監査事務局長加藤由紀子、総務部課税課長松崎俊之、市民環境部障害学習課長井上陽一。
固定資産評価審査委員会委員に蛭川久和氏が就任。蛭川久和氏、落合北が4月1日に固定資産評価審査委員会委員として就任しました。任期は令和7年3月31日までの3年間です。問い合わせ先、職員課、電話 70-5607。市教育委員会表彰。 ポーツ分野で功績のあった二人の個人に表彰を行い、学校を通じて表彰状を授与しました。受賞者は次の通りです。継承略、順不同。スポーツ関係、小学生、岡村翔、岡村幸美。問い合わせ先、教育総務課、電話、70-5649。寄贈ありがとうございました。小学校新入学児童へ交通安全学童傘。大和綾瀬交通安全協会。古郡康政会長。問い合わせ先、市民活動推進課。電話 70-5640。小学校新入学児童へランドセルカバー。綾瀬ロータリークラブ、鈴木正和会長、綾瀬春日ロータリークラブ、笠間博之会長。陵南小学校へ後期講演代、50周年記念事業実行委員会、鈴木敦史実行委員長。問い合わせ先、教育総務課、電話 70-5649。暮らしの消費生活相談。不用品買取と思っていたら貴金属の買取。不用品を買取りますという勧誘に応じたら、売るつもりのないアクセサリーなどの貴金属類を安値で買い取られたなど、高齢者被害の相談が増えています。高齢で一人住まいの母宅に買取事業者の契約書があった。ネックレス一式12,000円と書いてある。母に聞いたところ、不用品はないかと買取事業者から電話があり、来訪してきたとのことだった。母はどのようなネックレスを売却したかも覚えていないようだ。買取価格に疑問がある。他にも、買い取られたものがあるようだがわからない。ネックレスを取り戻したい。突然訪問してきた買い取りの勧誘は断ることができます。前もって電話があり、訪問してきた場合でも買い取りを断ることができます。事業者を自宅に入れてしまうと断りきれずにアクセサリーなどの貴金属類を見せてしまいがちです。絶対に見せず、毅然とした態度で断りましょう。一人で対応しないようにしましょう。不用品の処理をしようと、訪問購入事業者に自宅へ来てもらう場合は、信頼できる人に同席してもらいましょう。訪問買取に応じてしまった場合、契約書を必ずもらい、買取商品名や金額が詳細に記載されているかなど、契約内容を確認しましょう。契約書面を受け取った日から8日間は、無条件解約のクーリングオフができることがあります。クーリングオフ期間内は、購入事業者に契約した商品の引き渡しを拒否できます。高齢者の場合、知らぬ間に被害に遭っていることもあるので、周囲の気づきが大切です。問い合わせ先、消費生活センター、電話 70-3335。
住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金。住民税非課税世帯などに対して臨時特別給付金を1世帯につき10万円支給します。対象、1、3年12月10日時点で3年度住民税非課税世帯、課税者の扶養親族のみでなる世帯を除く。2、新型コロナウイルス感染症の影響で家計の急変に伴い、3年1月以降に1と同等となる世帯。申し込み方法。 1の世帯へは確認書を発送しているので、期日までに返信してください。2、家計の急変により、1と同等となる世帯の方は、問い合わせ先まで連絡してください。申し込み期間。1、確認書発送日から3ヶ月までに返送。4年2月10日の場合は、4年5月9日消印有効。2、4年2月15日から9月30日。なお、家計急変の目安。年額給与収入ベース、所得ではないは、単身か扶養者がいないもの97万円。夫婦、配偶者を扶養148万円。夫婦子一人、配偶者と子を扶養190万3千円。問い合わせ先、福祉総務課、電話 70-5624。 市民からのお知らせ、催し、歴史散策日蓮山コース。落合地域の歴史的建造物や遺跡をめぐる。日時、4月23日土曜日午前10時から12時。場所、両南公園管理棟前集合。対象、中学生以上の方。定員9人。申し込み順。費用200円。高校生以下100円。主催、市史跡ガイドボランティアの会。申し込み方法、4月20日から22日に、幼い。電話 76-3817、 午前9時から12時。春の絵画体験会、主催両画会。問い合わせ先、利田。電話 090-7170-6969。 絵画の基礎、構図を学ぶ。日時、4月29日、金曜日、祝日、午後1時から3時。場所、中央公民館。対象、中学生以上の方。定員14人、先着順。油絵体験、ペインティングナイフで描く。日時、4月30日土曜日、午後1時から4時。場所、中央公民館。定員16人、先着順。費用600円。材料、額縁代ほか。綾瀬歴史散策、春日の局コース。新名社、西雲寺、狛江不動、山王社、正福寺、春日原をめぐる。日時、5月14日土曜日、午前9時から12時。場所、市役所3バス乗り場前集合。費用200円。高校生以下無料。主催、市史跡ガイドボランティアの会。申し込み方法、5月13日までに市民活動センター綾瀬。電話 70-1232。 午前9時から午後8時。サークル、ローズマリーストレッチ、体操。日時、毎月第1、第2、第4金曜日、午後2時から4時。場所、高齢者福祉会館。入会金500円。 会費月額2000円。初回体験無料。問い合わせ先池亀。電話 78-6433。 市民からのお知らせ、6月15日号原稿は5月12日締め切り。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどが中止や延期になる場合があります。ファクスでの問い合わせは、記事にファクス番号を記載してあるもの以外は、宛先に担当課名を明記し、ファクス 70-5701 へ送信してください。広告。広告が3件あります。1件目。窓回り、水回りのスペシャルティ。有限会社 TS ラウンド。フリーダイヤル 0120-33-5643。 2件目。材料高騰、商品値上がり、リフォームはお早めに。フリーダイヤル 0120-704-814。 リフォーム屋本舗。3件目。日本ペットシッター協会公認、ペットシッターサービス心。電話 080-9504-9158。 広告終わります。